Welcome to podcast KBS from Kyoto.
墨田隆平のハマグリ御門の編、令和7年5月28日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。墨田隆平のハマグリ御門の編。ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の墨田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
そしてもう一方、
医者の鈴木敏夫です。
はい、というわけで、
はい、
この座組ももうおなじみになりましたけれども、はい、敏夫さんは久しぶりですかね。
そうですね、2月ぐらいですか。
2月ぶりぐらいですか。
もっとかもしれませんね。
ですかね、
はい、
ただ5月3日にゴールデンウィーク中、で僕らの高校の同窓会がございまして、そこで会いましたね。
会いました。僕もいい加減な格好で行きましたけど、墨田君は野球のユニフォームでやってるって、ね、びっくりしましたけどね。
本当にその日ね、野球の試合があったんですよ。
草
野球の試合があって、
はい、
もともと僕はもうその同窓会出ませんって言ってたんですよ、
うんうん、
時間的に間に合わなかったんですよ。ナイターで試合、ナイやったかな、なんかね、夕方に試合やったんですよ。夕方に近江八幡で試合があって、はいはい、草野球、
はい、
でその同窓会は6時からグランビアやったんですよ、
はいはいはい、
で4時5時やったかな、試合開始が、僕は近江八幡ですよ、
はいはい、
4時開始か、
はい、
でもう2時間ぐらい試合やって、ね、もう6時、うん、近江八幡からが遠いわ、
うんうん、
でもう行きませんよと、
うん、
しかも野球やって、うん、汗かくわけで、もう5月3日暑いから、
うんうん、
その状態で行きたないなって思っててんやけど、
はいはい、
そのね、野球が前は言ったと思うんですけど、初めての公式戦は、うん、去年3対23で、
はい、
関原にしたんですけど、
涙を飲んだんですけど
、はいはいはい、その公式戦2戦目にして初勝利を飾り、それですごいなんかテンションが上がっちゃって、
なるほど、
何でもできると、
そう、なんかこう全能の
全能感が
全能感に溢れてきて、でしかも私4打数3安打、
はいはい、
1打点2得点、
猛打賞じゃん、
で10対6で勝って、
すごい、
そうなんですけど、まあでもね、うん、レベルはそんなに決して高くないですよ。敏夫さん、私の運動神経をよくご存知ですから、
存じてますよ。
中学の時一緒にサッカー部で、3年間サッカー部やったのにインステップキックができないまま、
うん、
でも隅田だけじゃないけどね、それは。
あ、そうなんです。
どんなチームやねん。でもたまに勝ってて、たまに勝ったというか5割ぐらいの勝率だったんですよ、中学のサッカー部は、
はいはい、
でその運動神経の私が、で
猛打賞
や、猛打賞って、もう分かるでしょ、それでレベルが押して知るべしっていうことなんですけど、でもね、野球も真剣にやって初めて勝ったら嬉しかったな。
もう真剣勝負なんですね、それはもう
真剣勝負、真剣勝負、
ね、
うん、そのまあ、私が入っているロータリークラブで野球チーム作ってて、うん、
はいはい、
でそのロータリーの中の野球大会なんですよ。
で相手もロータリークラブ、
相手もロータリークラブ、うん、相手は彦根ロータリークラブ、僕ら京都北ロータリークラブって言うんですけど、うん、で夕方から試合やのに、うん、開会式に各チーム3人出なあかんくて、うん、8時半に、
はあ、そんなのから
行ってんのあれ、8時半から行ってんのや。夕方までずっと俺はあと2人八木ちゃんと中村さんっていう人はね、うん、一緒に行ってて、
もう甲子園みたいなもんじゃん、
甲子園みたいな、ほんでその甲子園とかあるね、3人ずつやけど
3人ずつ
でその相手チームが、
はい、
もうね、そのプラカードにこう4日、この寄りかかってたってかなり年配の方でこれは勝てるんちゃうやろかと
開会式中ね、
開会式中4日勝ってたから、ね、勝てるんちゃうかなって言って、ほんでこう LINE グループで回して、こう勝てるで言ってだから結構 A 試合で拮抗した。ほとんどがね、もうコールドの試合とかばっかりやったんですよ。20対何歩とか、
一方的なね、
一方的なワンサイドゲームが続いてた中、私たちのその試合は結構ね、取ったら取り返しみたいな、あ、
なんて言うんでしたっけね、なんとかゲームっていうやつですよね、
あのルーズベルトゲーム、
そうそうそう
野球が一番盛り上がるのは8対7ルーズベルトゲームって言われる、ね、アメリカのルーズベルト大統領が一番好きなゲームが8対7やったっていう、でそれをいつもあの杉迫 J 太郎さんがおっしゃるのが、
はい、
日本放送のナイターの中継で、
うん、
谷繁さんが解説者で、うん、
はい、
で8対7の展開になったらしいんですよ。
おうおう、
ヤクルトと中日やったかな、
おうおう
の、その試合で8対7で盛り上がってて、うん、そのアナウンサーが、うん、谷繁さん、いわゆるルーズベルトゲーム一番面白いとされてるゲーム展開ですよって言ったら、
はい、
谷繁が、 僕はそうは思いませんね。谷繁さんは何対何がいいと思うんですか、1対0の投手戦ですって言ったって。で杉作さんが、私もあの時の谷繁のように行きたいですって流されず
流されずね、
自分を持ってっていう、そのルーズベルトゲームに近い、ほう、8対7に近い、10対6、
取っては取り返し、
取っては取り返しの展開で、いやー興奮しましたね。でもう途中でもう勝ちたいから、うん、で時間制限とかあるんですよ、75分90分まで行ってたらもうそのイニングで終わりとかあるから、うん、ちょっとなんか遅延行為よね。あ、違う
かな。 10.19 の時の有藤監督みたいな。
有藤道よ。
抗議したっていうね、はい、もう抗議した。
いや、そういう感覚で、はい、もうこのイニングで終わりや思ったら、まだ、え、まだ時間あんのとかいう展開があって、うん、もう初勝利に向けてみんなドキドキしだして、いやでもね、そのみんなちょっと緊張してたか、うん、もう最後らへんね、その僕はその現場見てなかったんですけど、はい、僕の前に出塁してたんかな、小島和尚っていう方がいらっしゃって、まあその名の通り和尚、和尚なんですよ、小島和尚がいらっしゃって、で小島和尚あんまり野球をなさってないのかな、うんうんうん、あんまりしてないけれども、はいはい、ぜひあの野球チームのメンバー足りへんやったら私もやりますって言ってくださって、うん、で練習も熱心参加してはってね、はいはい、でその試合の時に、うん、僕そこ見てんね、後から聞いてんけど他の人に、はい、その小島和尚がランナー で、はい、で三塁、ま、回る時に、はい、みんなが回れ回れ回れと、ホームまで回れ回れっていう意味で回れ回れ回れって言ったら、その意味を取り違えて小島和尚が三塁のベース上でくるってまた一回転してくるって、それがなんか犬みたいやったって。小島和尚がベース上でくるってなんか回転したし、もうそれ見てなくて、え、そんなことあった、
何の意味やねん、
小島和尚
なんで回るんやって、
なんで回るんやって、なんか帰りのね車でなんか、うん、なんか言うてはって、うん、見た小島和尚って、僕見てへんでって話になって、くるって三塁のベースの上で回ったっていうぐらい、みんなが緊張して、
和尚様がね、
和尚様が緊張っていうか意味が分からなかった
で、回られましたと、
そうそう回れ回れよっていうぐらいのチームが勝つんやから、まあ押して知るべしなんですけど、ただやっぱり勝負ごと勝つのは嬉しくて、
勝った瞬間ファーってなりましたもん、
もうテンションが上がって、
なんかあの人差し指天に向けてみんなやるじゃないですか、あれ
やるな、高校球児もやるし、
マウンド上集ま
って、マウンド上集まってこうで、俺が一番若いぐらいのチームやで、それやらやら人差し指で目を差して、いや、ほんでもうそんなテンションになった、うん、でその近江八幡の球場がまたいい球場で、あのね、カローラスタジアムっていうのかな、最近できたばっかりで、人工芝の、そんなね、三塁の塁上でくるって回るような人が使うべきじゃないような、
あ、いや別に誰が使って
もね、高校野球の予選とかで
もう使うじゃないですか、あれちゃいます、めちゃめちゃ綺麗やった、でそのグラウンドで10対6で、私もさっきね4打数3安打1打点、はいはい、2得点とは言いましたけども、うん、はい、ほとんどがね、まあ、内野に転がして、はい、内野安打っていうよりもエラーですね、どっちかって、ね、
どっちかって
エラーですね、
エラーってほんなら安打つかへんや、うん、
あ、そっか、うん、
やっぱりヒットやったんや、それは、いや素晴らしい当たり、
一応なんか公式記録みたいなのあるんですか、
安打ってついてたかな、そこまではつかんかった、でもねスピードガンはついてて、投げたら出るんですよ、
審判もいてあるんですよね、
審判今します、公式戦ですから、うん、はい、でも、あ、そう審判がずっとコールドゲームが続いてたから、うん、この試合はいい試合ですねって言ってました、うん、ほんまに谷繁もみたいに言うかもしれないこの試合は
いい試合、いや言わへん10対6の投手戦とちゃうやん、それ
10対6 でそのね、僕らまあ野球ほとんど素人なんですけど、うん、まあ、僕はマネージャーという役割なんです、言い出しっぺで、でいろいろその本部との事務局とのやり取りとかは僕がしてるんですけど、うん、その実務的な野球の中身というか、うんうん、誰が何番打ってどこポジション守ってっていうのは中村さんっていう方がキャプテンやってて、でその中村さんは甲子園出たこともあるんですよ、立命館高校時代に40年ぐらい前にね、春の選抜で甲子園出たことがあるんですよ、立命が、その時のメンバーで、で大学も立命で野球やってらっしゃって、あの古田選手と立命の大学で同級生なんですよ、でその人がもうその練習するときはいつもノックしてくれたりとか、守備練習ね全部取り仕切ったりしてくれてて、でその中村さんがまあピッチャーで頑張ってくれて、 でそれで結構やっぱりピッチャーがちゃんとしてて、うん、こう三遊間ほとんど草野球っていうのは引っ張るからみんな、うん、そんななんか流し打ち上手い人とかいないんですよ基本的に引っ張るから、ほんで右打者が多いから三遊間がしっかりしてて、ほんでファーストがきっちり補給できたら、それないなら、あとピッチャーとキャッチャーもね、バッテリーと、
ピッチャーじゃあ結構球速いんですか。
で球速いぐらいの方が合わせられるんですよ、速いから、まあ、その反発で飛ぶんですよ、うん、なら、うん、だから緩くてタイミング外す球の方が打てへんかったりするんですけど、で中村さんは結構速くていい球投げるから、まあ、打たれることもあるんだけれども、でも、まあ、最小限に抑えてくれたというか、っていうような感じで10対6で勝って、でちょっとね帰り感動的やったんが、はい、でまあ、車何台かで分乗して帰ってきたんですけど、で僕は中村さんの運転してる車乗ってて、はい、で何軒か回っていってね、はい、うん、みんな帰っていって最後僕と二人になったんですよ、二、うん、はい、人になった時に僕、はい、後部座席乗ってたんですけど、はい、中村さんが僕の方向いてね、はい、手を差し伸べてきたんですよ、うん、でがっちり握手してね、そのまま二人で言い出してね、頑張ってきて、まあ大体1年ぐらいですよ、やっと初勝利、しかも小島和尚はね三塁上でくるりと回りそういうチンプレーもあり、ね、こうプレーチンプレーで初勝利、こう後ろ向いてこう握手してくれた時すごい嬉しくて、あんまりピンとこへんと思うけど、そういうもんなのよ、そう野球経験者がこう手を差し伸べてくれて握手してくれたのが僕はすごい嬉しくて、
それはね、古田さんと同級生なわけやからね、
同級生なわけで、
すごい人ですもん、
ね、でそれでそのままのテンションで、やっぱ家に送ってもらうってやったんですけど、やっぱグランビアまで行ってもらえませんかってなって、
あ、ほんで
来た、ほんでそうそう、ほんで同窓会してるかよって言ったら、もう終わりかけで、もう最後の15分20分ぐらいやったんですけど、
20分ぐらい
か
な、
うん、あ、もう結構公式なあれやったんですか、
結構ちゃんとだって780人
80何人
で先生もみんな来てて、結構みんなではないけど、
何人か
来ててっていうような状況で、でみんなねジャケット着てそれなりにもう48になったら、年上ぐらいでパーカーできてた、
僕だけパーカーか
あとみんなジャケット着たりちゃんとネクタイとか締めてんのに、ほとんどね、もうそんな年やね、で僕は
そう思った
ユニフォーム着てね、
しかも紫色や、
試合終わりで
試合終わりで
紫色ない、
でもね、その同窓が行ってよかったなと思ったのが、この番組でよく言ってる、粗悪の話してるじゃないですか、
あ、知ってる知ってる、
あの中学校のサッカー部 の、
はい、の僕のゴールキックからちょこんって触って点取る、
ソワ君でいてね、はいはい、で僕と寸大の夏季講習行った時に受講証にね
品質エピソード
です、これデルタンですけど、これ、なんていうんだあれ、ね、スピード写真、
はいはい、うん、証明写真撮ったんですね、
証明写真撮って、はいはいはい、でそれをね受講書に貼って、
貼ろうとした、
で貼ろうとした時に気づいたんが、脱帽って条件書いてある写真、はいはい、ちゃんと顔が分かるように脱帽って書いたから、でもスピード写真もう一回撮り直すのも ね、あれ500円ぐらい、当時500円ぐらいで中学生にとっては高いわってなって、曽和君はこのね、眉から上を真っ二つにハサミで切って
なるほど、
脳のない人間の写真を貼って提出したっていう話をこれよくしてるんですけど、
はいはいはい、
その曽和君とめちゃめちゃ仲良かったんですよ、はい、僕中1からまた中3にかけて仲良かったんですけど、いつの間にかその中学サッカー部みんな仲良かったのに、高校の間にこう疎遠になっていく人が何人かいたんですよ、そのうちの一人が曽和君で、はいはい、で僕はこのエピソードをよく言ってるけれども、はいはい、正直高校の時はほとんど曽和君とあんま喋ってなかったし、でも何か仲悪くなるようなこともなかったんですよ、きっかけはないのにちょっと疎遠になってた感じがあって、でもこのラジオでそういうね実名を出して言ってるわけやんか、ちょっと気にはなってたんですよ、私も、権利意識が希薄な弁護士とはいえ、ちょっと気になってて、
あんまりまあプラスの評価ではないですもんね、そのエピソードって、ね、
もうマイナスでもないんやけど、
ただ
これラジオでなんかそういう話をするときに、いや実は中学校の時の同級生の A 君がなって言ったら、リアリティがなくなるでしょ、
ね、
だから翔平さん、桑原翔平さんでも、孫の友達の名前とか言うやんか、孫の友達の野口がなとか言うやん、野口やったっけ、
ちょっと覚えて
ない、しかもその野口じゃなくて野口とか言うやんか、はいはい、そのイントネーションでリアリティが生まれるやん、だから鶴瓶さんもパペポでね、友達の淀川がねとかって言うやんか だから そうじゃないとやっぱり実名じゃないとリアリティ生まれへんから、
なるほど、
僕は蘇我君といつの間にか疎遠になっているのにもかかわらず、うんうん、いつも蘇我君が頭切ってこう脳のない人間になってみたいな話をしてて、うんうん、でもちょっと引っかかるもんがあったんですよ本人の許可得てないから、うん、そしたらその同窓会、うんうんね、最後の方パッと顔出したら蘇我君が向こうからパーって来てくれて、うん、わあすみだ久しぶりって言って、うん、俺のことラジオで言うてくれてるらしいなって喜んでくれたんですよ、うん、すごいそれが嬉しくて言っといてよかったんやって思って、うん、でそんでみんなその後ね、うん、その久しぶりにみんなでサッカー部で写真撮ったりしてて、うん、でその後また嬉しかったのが、うん、あの僕はまたこのエピソードもよく言ってるんですけど、うん
はい、
あの四条通りに純駆動あったでしょ、うん、大きい純駆動、
うんうん、
何年前まであったか10年ぐらい前まであったんかな、
ね、結構最近までありました
よね。京都で一番大きい書店純駆動があって、そうそうそう、はいはい、7階建てぐらいやったんじゃん、そう
そう 6、7階ぐらいありましたね、はい、
で上の方にトイレあったでしょ、
あ、はいはいはい、
上の方に
一番本番上
の上の四条通りの純駆動、
うん、ちっちゃいトイレね、
ちっちゃいトイレ、うん、あちっちゃいね、うん、トイレの数少ないやろ、
うん、少ない。
で僕いつもあそこ、まあ、京都で一番大きい本屋で、まあ、本の数が多かったら、うん、言うんやの、本屋に入るとお腹を壊すとか、
うんうん、
まあ、ナイトスクープでもやったらそれはなんでかみたいな、
紙、
はいは
い、の匂いと
かっていう説あるでしょ、
匂いとか、ね、
なんか諸説あるじゃないですか、はいはい、僕も本当にそうで、そういう大きい本屋さんに行くとちょっと便意を催すタイプなんですよ、
はいはいはいはい、
でその純駆動で、四条通りの純駆動、
はいはい、
でそこで僕ね、もう大人になってからですよ、うん、20代後半から30代前半にかけて、うん、その純駆動で、うん、わっ、あかん、もうあかんってなったことが何回かあって、うん、3回ぐらいあったんですよ。
お
う
お
う、3回あって、
はい、
でその6階か7階の男トイレに急いで、
うん
うん、もう我慢できんって
言
って、
ね
はい、入ってるんですよ。で、うわーって思って、うん、で我慢してて、でもなかなか出てこへんからノックして、うん、でまた中からノック仕返されてみたいな、
うん、個室1個やからね、
個室1個やね、こう、うわーもうあかんって、ギリギリでわーって出てきたんが、うん、同級生の片岡やったっていうのがね、それがしかも3回とも片岡やったんですよ、偶然ですよ、
猛打賞じゃん、
なので野球にまた関連つけて、もうだほんまにそういうことが3回あって、3回ともその頃は高校、中学高校同級生の片岡やったんですよ、っていうありえない確率でしょ、片岡は片岡で俺は俺で、
はいはい、
その確率で、その お互いもその切迫した状況やから、
はい、
挨拶もせえへんわけですよ、うん、僕も早くもうね、用を足さないといけないから、あ、ね、あ、あーぐらいで、うん、で向こうは向こうで恥ずかしいからっていうのが偶然、しかも大人になってから3回ぐらいあって、うんうん、この話も片岡の許可を得ることなく、うん、僕言ってたんですよ、はい、片岡と、
はい、
で片岡はだ、え、あのね、僕は中学高校の時に国語のあの木村先生が1年間ずっと万葉集の時やったでしょ、
万葉集ずっとやるんですよ、
万葉集、
あ、
万葉集普通やらんでしょ読めへんねまずあの万葉
がね、万葉がね、
万葉がな、当て字やから
ね、その万葉集の中で、あのその木村先生がね、もう、もうなんていうの、漢字を移入して読むんですよ、で、しなてる片岡山にっていう
あった
でしょ、
あった
なんかしなてるって呼ばれてる時期あったんですよ、片岡って、しなてる片岡山にっていうのがあって
なんかあれらしい、枕言葉
で、
うん、そうらしい、
でそのしなてるっていうあだ名でも呼ばれた
タラチネノとか、
そういうやつやね、
そういう片岡 ね、うん、でしなてるって一時期呼ばれたんですけど、で片岡とも中学2年の時同じクラスで仲良かったんですけど、その後結構疎遠になってて、でもちろん許可得ることなくこういう話をしてるから引っかかり覚えてたんですよ、でも翔平さんも、ね、孫の友達の名前とか言うから、その方がええわなと思って、僕はラジオパーソナリティとしてのこの矜持を優先させて、でも気にはなってたんですよね、
どこかで、ね、
どこかで、うん、でもソアは許してくれて、ああよかったって思ってたら、向こうの方から、うん、え、しなてる片岡がやってきたんですよで片岡が、おー、すみちゃんありがとう、俺のこと言ってくれてラジオでって言ってきたんですマジで言って、おいおい聞いてくれてんのって言ったら、いや俺は聞いてへんねんけど、うん、中原が聞いてて、
いやそれ知らなかった、そ
う、中原がいつも片岡のこと言ってたですみちゃんが言って連絡をくれてる言って、でこの嬉しかったのが、またこの中原くんも中学サッカー部で図書も一緒でめっちゃ仲良かったのに、うん、だから高校入ってからあんまり遊ばようになって、それもきっかけも何もないんですよ、うん、なぜかあんまり距離ができて、もしかしたらオラがアホすぎて、うん、距離置かれたのかもしれんけれどもだから接点が減っていって気になってて、そしたらそういう風にラジオ聞いてくれてて、僕はいつもこの片岡のエピソードを言うたんびに メールなのか LINE なのかしてくれてたらしくて、それがすごい嬉しくて、言うもんやなって思って。
なるほどね。
でその高原くんが、はい、僕がよくこの人で言ってる、これもね、あのスキー一緒に行った時に、はい、リフトに隣に乗ってて、うん、降りるタイミングで僕がスーってリフトから滑り降りたんですけど、うん、隣にいたはずの高原がいなくて、うん、えって思ったらウエストポーチが引っかかってそのリフトに宙吊りになって、もうくるっと一回回ってクリフハンガーみたいなのスタローン主演クリフハンガーのような状況でぶら下がってたっていうのは片岡なんですよ。片岡
じゃない
ですか、中原なんですよ。
決死のシーンじゃないですか。
決死のシーンっていう、これは中原なんですよ、
ね、それ初めて聞きましたね、
クリフハンガー。このクリフハンガー知らなかった、はいはいはい、よう言ってると思うんですけど、そういうことなんですよ。まあ言うもんやなと思って、あの楽しかった。やっぱ同窓会も行くもんですわ、はいはい、だから野球勝ったからこそテンション上がって、どうせこれ家一人で帰ってもなんか飲むなと思って、もう家族は旅行行ってたんですよ。
あ、
そう、石垣島に先に行ってて、で僕はもう次の駅から石垣島行ったんですけど、うん、でも一人やからこれ多分飲むなと思って、じゃあみんなで飲んだ方がええかと思って行ったら、ちょっとそういう嬉しいことがあって、うん、あの嬉しいことといえば、はい、竹内義和先生から、
はいはい、唐突ですね、
唐突ですが、
はいはい、
あ、竹内先生がね、
はい、
あの6月から朝日芸能、
うん、はい、
あの一流紙朝日芸能で、はい、今はもうコンビニでも売っていない一流紙朝日芸能で
なかなか手に入らない、
なかなか手に入らない、はい、ただ私の事務所にはいつも編集者の美園さんという人が送ってくださって、もう10年ぐらいずっと送ってくださってて、
検本されてる、
検本されてるけど置き場に困るんですわ正直朝日芸能も娘も年頃になってきて、
あのどこに、あの打ち合わせ室とかどうぞ、
待ってる間いやろそんな下世話ないや一流紙朝日芸能で青春古希道という連載を6月から開始されてこと、これ皆さんまたね、はい、僕もまた朝芸を熱心に読む時が来たかなと、
宣言通りという
宣言通り、あのでね、
う
ん、これ別に何の自慢でもないんですけど、
はい、
実は竹内先生に古希道の、うん、この古希道という道を進めたのは私なんですよ。
あ、
私がある時 何年か前に本屋さんで写生道というね新書を見つけて、うん、
はい、出てましたね、
はい、あれはおそらくドクターが書いてたんですよ、写生道っていうのを書いて、はい、で僕はそれが悔しくて、
はい、
竹内先生このね写真撮って送ったんですよ、うん、こんな本出てますよと、おそらくこれは医学的な本だけれども、うん、竹内先生はもう、うん、もうすぐ古希を迎えられるんやから、うん、古希道って書かれたらどうですかね、カタカナでこう聞いて書いてね LINE で送って、はいはい、そっからなんですよ竹内先生が、
あ、
俺は古希道を目指すぞみたいなを、実は僕はプロデューサーなんですよ、
なんか火付け役みたいな、
火付け役なんですよ、だからそれが
プロデューサーね、
その言葉が、うん、そっからね火がついて、あんま火がついてないですけど、はい小さいところでこのラジオだとずっと言い続けてて、先ほど先生これはダメに言い続けてて、サイキックミーティングの時も言い続けてたら、あの朝芸の編集の誰かに引っかかったんでしょうね、その古希道というフレーズが、で7月からその6月連載を始められると、もちろんその竹内先生の青春時代のそのコキコキの話から始まるらしいんですけど、で久しぶりの連載やから嬉しくて、そのお母さん、もう90代になるお母さんに思わずその連載の仕事が始まることを伝えちゃったらしいんですよ。でもお母さんはその90代のお母さんはそれ楽しみにしてるらしくて、いつからや吉和を言うていつから始まるんやと、でもそれを言っても読まれたら困ると、70になってコキ迎えてもそんなね心情でどないしようと、もう何話かはもう送ってるらしいんですよ、溜まってから始めるらしいんですけど、
その、ね、はいはい、
まあ、古希道で溜まってるっていうのもなんかちょっと誤解を招く表現ですけど送ってるらしくて、それがもうそのお母さん90代のお母さんには読んでもらえるような内容じゃないらしくて、どないしよう
と、どないしようと、
ね、今悩みを抱えてらっしゃるんですけど、
はいはい、
ちょっと、紹介が長くなりました。その竹内先生が急にですね、はい、あの先ほど、
うん、
あるこうリンク先を貼り付けて、
はい、
LINE をくださったんですけど、
うん、
で、ある、まあ、コンサートに関して、
はい、
このコンサートっていうのがね、
はい、
なんか竹内先生っぽくないと言いますか、
はい、
まあ、あ、これこちらですね、うん、6月14日、
はい、
土曜日に、
うん、
ロームシアター京都メインホール、
うん、
旧京都会館ですよ、
はあ、
ロームシアター京都メインホールで、うん、6月14日土曜日の2時から開演の回と、
うん、
4時半からの開演の会があるんですが、まずそもそも何があるかを言うのはダメですね。はい、はい、久石譲プレゼンツ、はい、センチュリーファミリーコンサートっていうことで、久石譲さんですよ、はい、ね、もう
まあ、ジブリ作品
をはじめ、北野武作品をはじめ、映画音楽でおなじみ、久石譲さんって言いにくいな、久石譲さんが指揮で、しかもですよ、管弦楽が日本センチュリー交響楽団ですよ。センチュリーですよ、
はい、有名な、うん、
竹内先生でやったら、コキコキでやったらちょっとね、あんまり言わないましょうね、こうそういうこと言うと、
あのそういうつながりではないですね、
いや、はい、それは言わんほうがいいわ、はい、ちゃんと真面目に告知
しよう。そうですよ、
はい、センチュリーね、はい、センチュリー、うん、日本センチュリー交響楽団のこのファミリーコンサートというのがございまして、うん、はい、トトロの曲を、うん、隣のトトロの曲を演奏しながらですね、はい、いろいろ楽器紹介を、そのオーケストラの楽器紹介をしつつ、うん、やっていくらしいんですけれども、はい、そのナレーションを長谷川博己さんが担当される、はい、まあ、ナレーションですからあくまで、うん、その現場にいらっしゃるわけではないんだけれども、ナレーションは長谷川博己さん、うん、 声でそのトトロのいろんな、うん、あのストーリーを紹介していくと、うん、で楽器も紹介しながらトトロの映画をこう、うん、映画音楽とともに振り返るというようなこともございまして、うん、他2曲、うん、他2曲という言い方していいのか、なんていう言い方していいでしょうか、
まあ、2曲ですかね、
はい、あとはトトロの映画をたっぷりと、映画音楽をたっぷりとというような、うん、まあ、
サンサンスの動物のシャニクサイ
とか、はい、とか、青少年のための管弦楽団入門よりテーマ風雅であるとか、はい、っていうのが、あ、演奏されるセンチュリーファミリーコンサート、こちらの方のチケットのプレゼントをなぜか竹内先生を介してその話が来まして
画期的ですね、
画期的ですよ、はいはい、でその竹内先生から送られてきた LINE にはね、はい、すごいざっくりとしたことが書いてあったんですよ、うん、竹内先生もある、私もちょっと面識あるんですけど、その方から、うん、こういう案内を KBS 京都でしてもらえへんかって言ってきたらしいんですけど、はい、うん、告知して聞いてくれた人30家族くらい招待できるとのことです
くらい
くらいって、くらい、
ね、でこれ、ね、しかも家族ですからね、
そう30家族くらい、これどう告知したらええのと、うんうん、ね、
うん、大家族でもいいのかなとか、
ね、前でビッグダディがもし応募しきゃどうなんねんっていう話ですから、うん、ね、
おじいちゃんおばあちゃんいとこ連れてきても一家族
どうなんねんっていうことで、僕ら途方に暮れてたんですよ、うん、でそれでちょっといろいろこの間に入ってる人を介して、うん、あのね、はい、センチュリー楽団の人と連絡取れました、はい、バラエルの人生みたいに
取れましたよ、
連絡取れました、ほんでね、あの、うん、30家族もって思ってたんですけど、うんうんうん、びっくりした聞いて、はい、14時からの会と、はい、ね、16時半からの回、はい、2回公演って言ってましたけど、はい、2回公演ある中で、はい、それぞれなんとそれぞれ30家族ご招待
それぞれ
それぞれ、はい、
すごいじゃないですか、大盤振る舞い
です、大盤振る舞いですよ、それぞれ30家族ご招待で、でこの30家族っていうのは、親と限らず、まあ、まあ大人ですよね、
まあ、いわゆる大人と、
うん、大人と子供、うん、で子供は3歳から15歳まで、
うんうん、3歳未満は不可、
ちょっと不可なんですよ、申し訳ない、うんうん、3歳から15歳の子供と、うん、はい、大人、この組み合わせ で、うん、で大人は何人でもいいわけですよ、 お父さんお母さんと子供1人、うんうん、
子供も何人でもいいですか、
子供も何人でもいいですよ、だからあのビッグダディの場合でも OK なんですよ、そうそう、うん、大家族でも、もし橋本徹さんが応募してきたら大変なことになりますよ、う
ん、はい、ね、たくさん子だくさん
です、なんでそこにそれ出す
ね、竹川幸秀が
竹川幸秀さんも子だくさん
だ、子だくさんだ、養子縁組をし
たから、ね、
あ、なるほど、
で、もしそういうね、あの、あ、まあ、自分は結婚してへんわ、独身やわとか子供いないわっていう方もいらっしゃると思うんで、うんうんうん、このコンサートのために養子縁組するとかでもいいですよ、
なるほど、
わざわざそんな線でもそんな線でも、あの、あれじゃん、あの、めいごさんとかお
い
ごさん
とか、あ、でもいいですよ、あ、そういうパターンもありますよ、うん、そういう方パターンで、で、応募方法なんですが、変アットマーク kbs.kyoto、うん、変アットマーク kbs.kyoto、はい、こちらの方にメールをお寄せいただいて、はい、でこのセンチュリーファミリーコンサート、まあ、コンサート希望でもいいですわ、はい、っていう形でメール送っていただいて、でその中でこの14時の会か、うん、16時半の会か、うん、どちらか希望っていうのをちゃんと明記して、うん、でさらにその組み合わせですよね、うん、大人何名、子供何名、うん、でお名前、 ちゃんと表記していただいたら、
う
ん、
構成員のね内訳ね
内訳を、はいはい、ええ、はい、だからそのビッグダディの場合やったらって言ってややこしなんだけど
武蔵くんとかねそ, うそういう名前とか入れるんでしょうね。
ええ、子供奥さんの何人かでいいよね名前は。ほんでも代表者の一名の名前はな、うん、それでいいです、うん、でいいですから、はい、だからそのお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん、うん、で孫2人やったら大人4名、うん、子供2名、うんうん、で代表者のお名前、うん、で、あとなんだあ2時からの14時からの会、うんうん、16時半からの会どっち希望かってことを明記して送ってくださったら、うんうんはい、それが6月1日中までに送ってくださったら、はい、あの当選した方にはあーメールでお送りしますっていうことでいいんですよね、うん、ちょっと先ほど決まったことなんで大丈夫ですかねこれ、うん、ちゃんと漏れなく伝わってますかね、うん、はい、はい大丈夫ですかね。
お子さんだったらだいぶ楽しめる、
楽しめると思いますよ、ね、私もね、うん、どっちかの会で行こうかなと思ってるんで、はい、
僕も行けたら行きたいですね。
お
長谷川君は
私とかちょっと中学生なんでね
3歳から15歳まで、
まあ、いけるみたいですけど
まだ入りますけど
ちょっとトトロの年ではなくなってきてるかもわかんないですけど、ね
うん
はい、
ちょっと大きいお友達みたいな感じ。
まあでもそこはあの皆さんね、うん、15歳までです
。15歳までです、はいは
い、いけるから、
うんはい、いけるから、
はい、ちょっと考えてみます、は
い、っていうようなことですんで、はい、なんと各回ともに30家族くらい30組さん竹内先生が言ってることが正しかったんですよ。
30家族
くらい招待できるようですって聞いたから、もうええ加減なこと言うなよ竹内さんまたって思ってたら正しく言ってました。
幅あります
もんね。幅ありますけれども、うん、なかなかないでしょ30家族っていう。
すごい、
お誘い合わせの上
っていう、ね、お誘い合わせの上して皆さん、ねはい、お子さんいらっしゃる方、
はいはい
ねぜひぜひ応募していただいたと思います、うん、じゃあ1曲目、隣のトトロから散歩、はい、水曜ローでしょう。水曜ローでしょう。本や映画を法的に解説したりしなかったり、はい、そういうコーナーなんですが、うん、今夜はですねメールをいただいてたんですよ。ははあのねちょっと待ってくださいよ。あこちらフンさん、
はい、
青森県男性50代の方です。いつもありがとうございます。墨田さんこんばんは。
こんばんは。
先日墨田さんが名探偵コナンにハマった話をされていましたが、
はい、
もう一つ見ていただきたい映画があります、うんうん、それは花まんまです。お先日見てきたこの映画には、うん、オール巨人阪神師匠が出演されています。鈴木亮平さんと有村架純さんの兄弟の少しファンタジーな愛情物語なのですが、うん、舞台は大阪の下町で2人を見守る優しいおっちゃん役を巨人阪神亮師匠が演じていました。僕は娘や妹はいないのですが有村架純さんを取り巻く優しい人々にとても感動しました。ふきちゃんのお父さんである墨田さんにもぜひこの映画を見ていただきたいと思います。メールいただいてましたが週末見てきました。
お、
はい、週末にねその、うん、僕以外の家族は、はい、アドベンチャーワールドにねパンダ見に行った。もうパンダが帰ると
帰っていっちゃうから、
帰っていっちゃうから見に行ってまして、置いていかれて私は花まんまを、はあはい、見に行きました。
ほう、
まあ、私はねあの巨人師匠の弟子なんで、うんうん、もうね巨人師匠と阪神師匠が映画の中で優しい顔してるだけでね、うん、もう泣いちゃうんですよ本当に、まあ、それだけでね優しい顔するんですよこの映画の中で特に巨人師匠と阪神師匠が。正直僕ね映画2時間弱の中で、
はい、
1時間は言い過ぎかな、でも1時間近く泣いてました、
泣きすぎやろ。
泣きすぎでしたね、うん、でね結構若いお客さんが多くて、
うん、
若いカップルが多かったですね。阪神巨人火ついてきましたね
火ついてきました前から火ついてますよそこは
誰のあれで来てるのかなその若い、
ね、
あのあそっか有村架純さん
まあ、ね、有村でも、まあ、巨人さんじゃ
あのそかその、
うん、他いろいろ
であの人あの人、はい、鈴鹿王子さん、
あ
わかります鈴鹿王子、わからん、あのねかっこええ
かっこええ
かっこええ声は、はい、鈴鹿王子わからん俺鈴鹿王子わかるでこの人
はい、
ああ、ああ、ああ、見たことあります。はい。
鈴鹿王子。
はい。
鈴鹿央士が、まあ、有村架純と結婚する、まあ、フィアンセ役で、
あ、そういう話
なんですね。そうなんですよ。で、はい、有村架純は、まあ、このフンさんのメールにね、書いてありましたけれども、うん、お兄さんが、まあ、鈴木亮平さんで、うん、大阪の東大阪の話なんですよ、はいはい、で、この兄弟のお父さんお母さんは、うん、お父さんはまだ2人が子供の時に、うん、あのトラックの運転手やってはったんですけど、うん、あの玉突き事故で亡くならはって、うん、その後その一家を支えてお母さんは4つも5つも仕事を抱えて、うん、で過労で若くして亡くなっちゃうと、うん、でも高校生の頃から鈴木亮平はその妹をね、うんうん、有村架純をまあ自分が親代わりに育てて、うんうん、でその有村架純がもう結婚の日を迎えるという映画で、まあ、うんうん、なんかニヤニヤしてるのはありきたりやとか思うでしょ。
いやいやいや、まあ、
ありきたりやと思ってるでしょ、
まあまあ、あ、そういうストーリーねって
分かる、ようある話やとか思うでしょ、うん、はい、それが違うんですよ。
違うんですか。
もうね、巨人賞と阪神賞の優しい顔みたいな。
すごい、
めちゃ
で、ね、巨人賞はどんな役かと言いますと、うん、はい、その鈴木亮平さんがもう高校2年ぐらいから、うん、もう高校辞めて、それで辞めて働いてる町工場の社長なんですよ、
は
い、あの日本フルハップの CM の世界観なんです
よ。そうですね、うん、
日本フルハップザムービーみたいな、ね、そういう感じなんですよ、
ほんまや。
で、日本フルハップといえば、私、あの、もともとね、阿波踊りで、巨人賞と阪神賞が日本フルハップ連で踊ってるのを、
連があって、
連があって、それ僕はいつもあの見に行ってましたから、まだコロナ前ね、そういうことも思い出されて、それはちょっと映画とは関係ないんですけど、でも巨人賞のそのね、山田社長役はもう秀逸でしたね。もう全部、だからそういう高校生17ぐらいの時から来た若い子が、うん、もう全部分かってるわけですよ、境遇を。今までどういうことがあって大変な思いをして苦労して妹を育て上げたみたいなのをね、それをこう見守ってる山田社長、もうね、
かなりキーパーソンなんですね。
キーパーソンですよ。で、その阪神賞は、はいはい、鈴木亮平と有村架純がまだお父さんお母さんが生きてはった時から家族でよく通ってた、うん、いつも行ってたお好み焼き屋さんの大将なんですよ。
ね、はあの巨人さんの奥さんではないですね。
日本フルハップの CM の的な、そこまでその忠実に日本フルハップCM を再現してるわけじゃないですか。
その世界観は、
世界観はもう、ま、全くそのままキープしてるんですけど、
社長とか言うたりはしないですね。
でも巨人賞が社長みたいに言われる時があるんですよ。そう、巨人賞が、ね、そのあるもう、どうしても休養があって、うん、鈴木亮平がね、会社の車を借りる時とかのね、うん、あ、かまへんでみたいな言い方がね、うん、乗ってきみたいなね、うん、それがまたね、いいんですよ。
もうそれだけで泣けるみたいな。
それがいいっていうのはかなり限られてる人
やね。そのね、そのもう、もうこの優しさがね、言葉は少ないんだけど、そこの行間に込められた、うん、あ、優しさというかね、見守ってる、この大人たちが大変な思いをして苦労して、で妹 の、 その有村架純は奨学金もらってね、うんうんうん、大学出て、うん、で大学で知り合ったその研究者の鈴鹿央士さん、うん、この人はね、うん、カラスの研究をしてるんですよ。カラスの研究をして、カラスと会話ができるっていう変わった役で、そういう、あまり関心を示してない、ね、
なんか、うん、ニッチな世界ですね。
そうですよ、うん、で本当にね、そのまあここにも書いてありますけど、おいおい、ファンタジーな部分が途中から、
うん、
あの僕見ててね、うん、どういう意味みたいな謎のシーンが挿入されて、うん、そっからまあまあそのこの有村架純さんが実は秘密を抱えてる女の子で、そこを言うとちょっと ね、この映画の肝の部分が、でもね、私も娘が生まれてから、その小さい娘がこう育っていって、もう結婚するっていう、そういうね、うんうん、それだけでももう泣いちゃうわけですよ、うんうんうん、もうそのフォーマットをちゃんと踏んでくれてたら、 うん、そこに巨人賞と阪神賞のね、うん、
優しくフルハップ的な、ね、
フルハップ的世界観もうで最終的にはもちろんこの、うん、有村架純さんと鈴鹿央士さんの結婚式の、ね、うん、結婚式とこの披露宴なんですけど、はいはい、そこに向かっていく過程でいろいろあるんだけれども、う
ん、
そこは込み入った話はできないんですよ、うん、そのこのファンタジー的要素が、うん、あ、これは言うわけにはいかないから、うん、 ただもう最後の結婚式のとこはね、うん、いやーよかったな、うん、鈴木亮平さんが親族代表で、まあ、挨拶をするんですけど、うん、あのシーンが、うん、もうほんまにね、うんうん、もうそのシーンはずっと泣いてましたね、うん、鈴木亮平さんが
演技うまいですからね、うん、あ人気ありますからね鈴木亮平さん。
いや鈴木亮平これから行くで、
もう来てますけどね
もう来てるけどでもね、はい、でその鈴木亮平のこのスピーチが最高なんだけど、うん、それをまた巨人師匠と阪神師匠が当然これ結婚式やから同じテーブルで見守ってるわけだ、うん、これがそれがちょっと挿入されるわけよ、その見守ってる2人の、うんうん、ほんでちょっとちゃちゃを入れたりとかね、うん、お前頑張ってたぞとかまた巨人師匠が言うわけですよ、うんうん、もうそれだけでもう私はねずっと泣き続けて、うん、コナンも良かったですけど、うん、コナンは決して泣く場面はなかったじゃないですか、うん、コナンでね、
まあうん、驚く場面はありましたけど
君は特に驚いてない、赤眼のフラッシュバック、はい、もうね、まあ、僕はやっぱりそういうね、うんうん、ちょっとそういう自分の個人的な事情があるから、うん、
多分にね
多分に泣けましたから、うんうん、そこはちょっと、まあ、聞いてる方はね、うん、見に行ってどうか分かんないですけど、うん、まあ、素晴らしかったですね、うん、本当にね、だからその僕ら巨人師匠が優しかった時のことを思い出すの自分のね阪神師匠がこう手拭い巻いてね、うん、お好み焼き屋さんやってはるんですけど、うん、去年僕言ってたでしょ、あの、うん、なんだ泉大津の団地に行ってね、うんうんうん、阪神師匠に言っていただいて、はいはい、でその時のことをまた思い出すんですよ、 あの時に優しかった阪神師匠、
完全に思い出すか分からないそれ
阪神師匠の、ね、実家生まれたお家でいろいろこうね、
うん、それ全然共有してる人いないです
よ、いろいろお料理用意してくださっててね、うんうん、そのご実家にいっぱいその阪神巨人デビューした頃のもうトロフィーが、新人賞取った頃のトロフィーがいっぱい置いてある、
うん、はいはい、お前の話よそれ
ほんでそれを写真撮って、うん、写真撮って柳田さんに送ったら、うん、柳田さんが NHK のないですか探してくださいって、そういうことも走馬灯のようにねあるんですよ、この30年の巨人賞と阪神賞のお付き合いの中でね、もう優しくしてくださった時の、うん、もうそれがねこうずっと思い出し
もうなんかねスピンオフ作ってくれたらいいのよねこれねフルハップバージ
ョン劇場版
劇場版
フルハップザムービーそういう世界観もあるから、うん、どうしても思い出すんですよ、そのほんま、うん、日本フルハップ連で仕事で営業に行くわけですよ巨人賞は、うんうん、仕事で行くのに、うん、隅田あの好きやろ踊り言うて、うん、奥さんと一緒に連れてったるわ言うて、うん、仕事で行く巨人賞の車に同乗してですよ、うん、行ったんですよ阿波踊りで、阿波踊り行ったらそのね、控え室がもうホテルやったんですよ、うんうん、徳島のホテルが控え室 で、うん、でそこでもう巨人賞も阪神賞も同じ部屋なんですよ、仲良しやから、うん、はいはい、すごいもうね、うん、仲良くてで同じ部屋でその時に僕本人も書きましたけど、うん、巨人賞が、うん、阪神ちゃん例のあれやってんかモノマネって、はい、こう振るわけですよ、うん、そしたら阪神賞が、うん、阿波踊りには男踊りと女踊りがございましてとか言って言い出して、じゃあもう巨人師匠がうわやめて阪神ちゃんって言って自分でお願いしたのやめてって言ったんですよやめてっつってほんで、ね、誰かわからんままこう時は流れてる時間その数分かねもう、うん、時間が過ぎて、はいはいはい、でそっから日本フルハップ連の決起集会が、うんうん、ホテルの大広間で行われ
たんですね、
あの決起集会行こうか言われて、うんうん、あ行きますってついて行って、うん、でもあの最初はそういうそこの日本フルハップ連に阿波踊りを教えるのは地元の有名連で、うんうん、悠久連って言いました、うんうん、悠久連の岡田連長っていう人が出てきて、うんうん、はい、今年も悠久連に教えていただきます、岡田連長ご挨拶お願いします、うん、出てきた岡田連長が、うん、阿波踊りには男踊りと女踊りがございましてって、うん 岡田連長かよって思ったっていうね。さっきのモノマネはっていう、
ね。なるほどね。
もうあの時の興奮ね。もう妻とそのモノマネをまず見てたから誰かわからん。まずモノマネを見る。うん、まモノマネって誰やろうな。でも絶対めっちゃ似てんねやろな。おもろいなっていう。誰かわからんモノマネで僕と妻は笑ってたんですよ。そしたらそれとそっくりの岡田連長が現れて、ああそういうことかっ て、もう。
真似が先のパターン、
ね、真似が先、真似から知ったんですよ。ほんで本物を見て、はい、でその後に阪神巨人賞がゲストですって出てきて、うん、もうみんな岡田連長を共有してるわけです、認識してるわけですよ、はいはいはい、そこでまた阪神師匠が、はい、あわおどりにわってやり出すもんやから、もうその時の地鳴りのような笑い、もうその徳島のホテルが揺れたんですよ。うわ、僕あれ以上の笑いをもう今まで経験したことがない。
ね、
すごかったんで、
あのまんま、
なんかもうそういうことがもうね、僕の脳裏をずっとよぎって、あの時のすごかったですよ、ほんまに。で僕の隣にいたね、あの悠久連のおばあちゃんが笑いすぎて過呼吸になって、うん、もう大丈夫かって、ほんまもううううううってなったんですよ、おばあちゃんが。すごかったですよ、
鼻まんま。
だから鼻まんまはあのこういう今の僕のこの解説を思い出しながら見ていただいたら、うん、泣けますよ。
なるほど。
で僕の結婚式の時もね、うん、あの巨人賞と阪神賞お仕事あって、うん、来れなかったんですビデオレターでね、うん、
はいはいはい、
そうですよ、そうですよ。ほんでメダカ師匠と3人で、
あ、まあ、
本当にもう普通に喋ってんのがもう漫才みたいな感じで、ね、うん、はいはい、やっていただいて、そういうことも思い出すわけですよ、うん、は
い、っていうことを踏まえて
花ママ見てください、
見てください、
はい、この兄弟の物語、家族の物語で泣ける上に、その阪神賞と巨人賞の優しい顔を見たら、うん、皆さん泣けると。いや、そこまで全部込み込みやと泣けへんわけじゃないですよ。十分泣けるけど、この今の部分もね、これとあのすごいいいこと聞いたと思います皆さん、これ。
いいこと聞いたって自分で言うなよ。
あの曲いきましょうか、うん、オール巨人、男の子守唄。隅田隆平のハマグリ御門の編、令和7年5月28日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。